消防によると、昨日金沢の犀川河川敷で起こったガス爆発は、使用されていたガス器具が何らかの不具合を起こしたために引き起こされた事故であるとのことです。警察は当時ガス器具を使用していた人物の回復を待って、詳しい事情を聞くことにしています。
ベッドから身を起こしてテレビをつけると、昨日の犀川での爆発事件の様子が全国ニュースで報じられていた。
同時に警察は自爆テロとして SNS でデマが流布されたことに重大な関心を示し、当時の投稿動画などの分析を行っています。
テレビを背にした椎名はノートパソコンを開いた。そしてデスクトップ上のとあるフォルダを丸ごとゴミ箱に入れて、それを空にした。続いて動画編集ソフトをアンインストールした。パソコンの下部に表示されている時刻は8時半だった。さてと、寝癖頭をボリボリと書いて、彼は洗面所に向かった。と鏡に映り込む自分の顔を見ると、目の下にクマができていた。鏡に顔を近づけると、自分の顔にシワらしきものの片鱗が現れていることに気がついた。携帯を手にした彼はそれに出た。おはようございます。
あれ、今日はなんか元気ですね。
いえ、そんなことはありません。
今日もよろしくお願いします。
ええ、いつも通り伺います。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。携帯をテーブルの上に置いた彼は、クローゼットを開いた。そこには数着の洋服が吊るされていた。寝巻きを着替えるとクローゼットの奥に手を伸ばした。
ちょっと。
古ぼけたカメラが姿を現した。うっすらとかぶっているほこりを手で払いのけて、彼は何も言わずに、それをしばらく見つめた。県警本部の駐車場に車を止めた椎名は、バックパックを肩に担いで外に出た。ここ、県警の敷地に植樹された桜は、散り始めだった。時折吹く風によって花びらが舞う。正面玄関には制服姿の警察官が長めの棒のようなものを持って立っていた。
ご苦労様です。
こう椎名が言うと警官は敬礼で返してくれた。正面入ってすぐのところに受付があった。
公安特課へ。
免許を提示して椎名は受付表に自分の名前と住所を記載した。ネームプレートを手渡された彼はそれを自分の胸につけた。県警に到着してからの彼の行動にはよどみがなかった。いつものことのようである。4階の公安課の前に立った彼はためらいもなくその扉を開いた。
おはようございます。
部屋はパーテーションで仕切られていて、中の様子が全く見えない。まもなく部屋の奥から一人の男が現れた。
いやー、どうもどうも、おはようございます。
おはようございます、富樫さん。
ほんじゃ、いつもの部屋で。
はい、
椎名と富樫は公安課がある同じ4階の一室に入った。部屋はブラインドが下ろされていたためどこか暗かった。
せっかくこんなにいいお日柄です。辛気臭いのは勘弁ですわ。
そう言うと富樫はブラインドを上げた。窓の外には花を散らし始めている桜並木があった。
いやー綺麗ですな。
そうですね。
満開ってもんもいいけど、わしはどっちかちゅうとこの散り際の感じの方が好きです。
へえ、なんででしょうね。
さあね。
富樫は椎名に声をかけながら彼の持ち物検査をし始めた。
ひょっとしたらあれかもしれませんね。
あれ？
ええ、お迎え近いんかも。
何ですか、お迎えって。
わしは盛りを塔に過ぎとる老いぼれ、散りゆく花の方が共感できる部分が多い。
何言ってんですか。警察も定年延長されたんでしょ。70まではがっつり働かないと。
無理ですよ。
いやいや、
この仕事がどんだけハードか。
一通り椎名の持ち物を調べて身体検査を行った彼は椎名に着席するよう促した。
仕事がハードなら移動願いとか出したらどうなんですか。移動ね。
はい。
まあ考えておきます。
さてと言って富樫は切り出した。
なんか知っとりますか。
ああ、西川の。
はい。
いいえ。
まあそうですが。
何か知ってたら大事です。富樫はため息をついた。
はあ、今回の事件っちゅうか事故っちゅうか、なんか今までと違うんですわ。
あ、富樫さん、すいませんが、私には警察の意見とかは難しくてよくわかりません。
ああ、すいません。
富樫はそう言うと仕切り直した。胸元から IC レコーダーを取り出して、それを机の上に置いた。
じゃあ、行きますか。
どうぞ。
椎名さん、ここで話す内容は今後警察の捜査において証拠として利用されます。ここで虚偽の報告することは後日偽証罪として立件される可能性ありますんで、その点ご了承くださいますか。
はい。
ありがとうございます。それではいつもの通り椎名さんの1ヶ月の行動を報告してください。
返事をした椎名は1ヶ月の行動を逐一富樫に報告した。月曜から金曜の朝から晩までは中規模印刷会社の DTP オペレーターとして仕事をしている。勤務中は外に出ることもないので、その間のことは何か気になった点があれば報告、そうでなければスルーだ。出退勤のルート、外出時に立ち寄った先、そこで取った主な行動などを携帯のメモ帳を見ながら椎名は報告した。富樫の視線は常に椎名の姿を補足していた。その視線は彼の声色、表情、仕草、体温の変化などをすべて計測するかのような鋭さを持っていた。メモを取るときも決して目をそらさない。手だけがノートの上で動いていた。富樫の聞き取りは50分を要した。
今月もご苦労様でした。
いいえ。
どうです、椎名さん。ちょっと一杯お茶でも飲んで気分転換しませんか。
ええ、いただけるなら。コーヒーの種類を聞いた富樫は部屋を出て姿を消した。軽くため息をついた椎名は窓の外を眺めた。
これが一生続くのか。
県警本部に隣接する公園には多くの家族連れがいる。屈託のない笑顔を見せる我が子に思わず頬をほころばせる親。親の心配をよそに遊具で危険な動きをする子供。その様子を遠い目で見つめる老夫婦。平和な休日がそこにはあった。
はい、どうぞ。
椎名の背後から富樫が声をかけた。ブラックのコーヒーを手渡された椎名は彼に礼を言う。
椎名さんにはあの情景はどう見えますか？
富樫もまた椎名の見つめる公園の様子を見ていた。
家族。私には関係のない情景です。そうですか。失ったものは帰ってきません。ですが、私は今平和な日を過ごせています。それを実感できるっていう意味で、あの情景は意味があるのかも。
以前もあなたに言いましたが、来月、下妻ヨシフの公判があります。希望すれば傍聴できます。
結構です。
そうですか。
もういいんです。陣川誠司は。私は椎名正明なんですから。